特集1、にぎわいへの新たな一歩。厚生病院跡地の拠点施設など整備事業を紹介します。安城市では厚生病院跡地にて中心市街地の活性化などを目的とした中心市街地拠点整備事業を実施しています。新たな拠点施設を建設するにあたり、昨年5月から事業者を募集したところ、4グループから応募がありました。学識経験者などによる審査の結果、優先交渉権者に清水建設グループを選定しました。新施設が目指すもの。コンセプトは地域力を育む健康と学びの拠点です。健康づくりや情報発信など多様な交流の拠点を目指すとともに、中心市街地のにぎわいづくりや活性化を目指しています。施設だけでなく、利用者が周囲の街にも足を運びたくなるような整備なども進めていきたいと考えています。アンクルバス路線も整備。施設の整備に伴い、公共交通機関や自転車、徒歩などの利用促進策を計画します。また、施設への利便性向上に、アンクルバス路線の見直しも進めています。清水建設グループ、構成員、清水建設株式会社名古屋支店、代表企業、建設、設計。株式会社三上建築事務所、設計、工事管理。スターツ CAM 株式会社、建設。協力企業、株式会社丸山組、建設。株式会社清水ビルライフケア、維持管理。スターツファシリティサービス株式会社、維持管理。民間収益事業者、スターツアメニティ株式会社。開業までの流れ。優先交渉権者と今後の進め方を協議し、基本協定、仮契約を順次締結します。そして市議会の議決を経て事業契約を締結します。本年2月、仮契約、PFI 事業、締結。同3月、事業契約、PFI 事業、締結。優先交渉権者の構成員が設立する特別目的会社、SPC と事業契約、PFI 事業を締結します。平成29年6月開業予定。中心市街地拠点整備事業の説明会。自由にご参加ください。時、2月19日水曜午後7時から8時半。ところ、市民会館。提案の概要。図及び表の通り。図と表を合わせて説明します。施設は大きく分けて、情報拠点施設、民間施設、駐車場、広場、公園からなります。情報拠点施設は、地上5階、地下1階、建築面積 2427.88 平方メートル、延べ床面積 9121.79 平方メートル、駐輪場台数240台。施設内容、図書情報館、多目的ホールなど。図書情報館は1階、予約本や自動返却の場を入り口付近に設置。2階、児童書コーナーと子育て支援室を併設。南吉童話にちなむでんでん虫をモチーフにしたお話コーナーも設置。3階、多様なメディアの閲覧、視聴、健康支援室兼講座室を併設し、障害学習を活性化。4階、学術、専門、地域資料を集約し、学習や研究、課題解決をサポート。殿、建物外周に配置するガラス張りの閲覧スペース。テラスとつながり、読書空間が充実。屋外から中のにぎわいも垣間見えます。エントランスホール、1階。パスポートや各種証明窓口を設置。 大型のデジタルウォールやタッチモニターを設置し、市の情報発信とともに、商店街や南吉ウォールペイントなどを紹介。南吉をめぐる街歩きの出発点としての機能を果たします。多目的ホール、地下1階。舞台と観客席が収納できます。ホール1階、壁面をガラス張りにし、ロビーとの一体感を高めます。民間施設、地上2階。建築面積、2138.46 平方メートル。延べ床面積、2984.13 平方メートル。駐輪場台数、100台。施設内容、スーパーマーケット、カルチャースクール。立体駐車場、地上4階。建築面積、1533.97 平方メートル。延べ床面積、6070.84 平方メートル。駐車場台数、275台。広場、公園。大屋根を多目的ホールに面して設け、屋内外を一体で利用できるようにします。イベント時には舞台も設置できます。図表終わり。現時点での提案内容です。実際の設計については、平成26年度に進めていき、決定します。街歩きを始めませんか？安城駅前では、南吉の世界が広がる、歩きたくなる街づくりが始まっています。歩くことで、楽しく、そして健康になりませんか？次に、安城市のウォーキングへの取り組みを紹介します。問い合わせ、南明治整備課、71-2245。健康、健は健やか、幸は幸せ。へのもう一歩、歩きたくなる街づくり。街中でウォーキング。街を歩くことは、健康になるだけでなく、街のにぎわいにもつながります。市街地などに、健康の道、と題したモデルコースを5コース設定しています。散歩やイベントにご活用ください。デデムシコース。安城駅周辺の南吉ウォールペイントを巡ります。1.6 キロ。今年度で25箇所の南吉壁画が完成しました。ゴンギツネコース。新見南吉の市碑を巡ります。6.3 キロ。リス、ゾウ、カモコース。佐久野小学校周辺の遊歩道をめぐる 1.4 から 4.4 キロのコース。その他、市内18箇所での歩け、ランニング運動、4月から10月や歴史をめぐるコースもあります。詳しくは市公式ウェブサイト内、ウォーキングのページをご覧ください。愛知県は生活習慣病の危険性が高い。自家用車の利用数に比例して糖尿病患者が多くなるデータがあります。表参照。表。東京、大阪、愛知における自家用車の利用と糖尿病患者数。為本博之氏、自治医科大学の研究データ。自家用車の利用率に比例して糖尿病患者数が増えており、環境因子の影響もあると言われている。肥満と糖尿病、8対923万2009より引用。棒グラフが2つあります。グラフ1、縦軸に輸送割合、パーセント、横軸に東京、大阪、愛知それぞれの JR、私鉄、地下鉄、自家用車を取った棒グラフです。数値はおおよそで説明します。東京、JR 23%、私鉄 21%、地下鉄 13%、自家用車 35%。大阪、JR 14%、私鉄 22%、地下鉄 10%、自家用車 43%。愛知、JR 5%、私鉄 8%、 地下鉄 7%、自家用車 74%。 愛知県は東京、大阪に比べ鉄道の利用が少なく、自家用車の利用が非常に多いことを表しています。グラフ2、縦軸に糖尿病患者外来数、横軸に東京、大阪、愛知を取った棒グラフです。糖尿病患者外来数、東京は約1300万人、大阪約1700万人、愛知約1900万人となっています。表終わり。毎日を生き生きと暮らすために、今より10分多く体を動かして、健康寿命を伸ばしましょう。健康寿命。健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。厚生労働省健康日本21第2次より。体を動かすことで生活習慣病や認知症、うつなどの危険性を下げることができます。また骨や関節の病気、筋力や平衡感覚の低下による転倒、骨折を防ぎ、自立した生活を続けることにもつながります。問い合わせ、市保健センター 76-1133。
子育てへのもう一歩、中央図書館を発達支援の拠点に。現在の中央図書館は開館以来約28年が経過していますが、建物はまだ十分に使えます。そこで図書機能移転後の平成30年度に現行施設を利用して仮称子ども発達支援センターを整備します。4カ所での支援を集約。近年発達に心配や遅れのある子どもの相談が増えており、今後も増加すると見込まれます。仮称子ども発達支援センターでは、市保健センター、療育センター、市総合福祉センター内、市教育センター、サルビア学園で実施している相談、発達支援、療育、通園の部門を一箇所に集約、発達に心配や遅れのある子どもの支援を一元化する考えです。これにより、支援の必要な子どもの増加に対応するとともに、利用者の利便性も向上します。図書室機能も整備。近隣の小林公民館に図書室がないため、同センターに公民館図書室の機能として地域交流図書コーナーを併設します。平成30年度に開設予定。現中央図書館を平成29年に閉館し、所蔵資料などを中心市街地拠点施設の図書情報館へ引っ越す予定です。同館の開館後に現中央図書館を改修し、平成30年度に仮称子ども発達支援センターを開設する予定です。仮称子ども発達支援センターのイメージ。相談部門、発達相談窓口、18歳まで進路指導相談、障害児相談支援。発達支援部門、訪問、来所指導、検診事後指導、保育園、幼稚園などの訪問支援。療育部門、療育センター、親子グループ療育指導、終園後の療育支援。通園部門、サルビア学園、発達に心配や遅れのある子どもの指導、日常生活での基本動作の指導。地域交流図書コーナー、小林公民館の図書室機能。問い合わせ、子ども課、電話 71-2228